皆さんこんにちは、インタビュー真央です。今日はですね、健太郎くんに来てもらってます。健太郎こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。じゃあ、健太郎のちょっと自己紹介を軽くお願いします。
お、自己紹介、はい。とですね、今住んでいるのは、はい、京都の南にある、南山城村というところです。でそこで、新規就農してもう11年経っちゃいました。はい。お米とかトマトとか栽培してます。
はいはい。
ほんで、真央と一緒で、橋本先生の一応弟子ということで、はい、勉強を続けて、堆肥のこととかを勉強を続けておりまして、去年から和塚で、隣の和塚町というところで、和塚コンポスト学校っていうのを始めました。でもそこで一緒に橋本先生のところで学んでいた、くにちゃんと一緒に、あとかりちゃんか、その3人で堆肥を作ったり、そのわずかコンポスト学校を運営したりしています。
はい。いやね、健太郎と私、そしてくにちゃんはですね、橋本先生のコンポスト学校での同期ですね。
同期ですね。はい。
かりちゃんっていうのはその1年後に一緒にまた勉強した人で、私はその時はコンポスト学校のスタッフっていう形で、結局もう1年勉強するみたいな感じで、彼女は彼女でまた同期でっていうね。その和塚町から3人もコンポスト学校を出た人がいて、で今自分たちでもコンポスト学校をやってるっていう、素晴らしい。
そうですね、
すごいよね。
すごいよね。僕橋本先生のこと全部やりたいなと思ってて、やってることをね。
おお、はいはいはい。
そんなことを思ってたら、くにちゃんとやることになって、コンポスト学校をね。ほんで今年2年目なんだけども、受講生も集まってくれて。
そうだよね。最初の年が2人。
あ、3人かな。
生徒さんで、今年、3人。で、今年は何人いるの？
8 人。
すごいよね。
すごいよね。
だって定員って何？ 10 人ぐらい？
一応ね、8人にしておいたんだ。そしたら、もう割と早めに定員足して、もう締め切りましたっていうふうに、ありがたいことに。
本当ありがたいっていうか、すごいよね。
すごいよね。
だって京都和塚町って言ってるけど、京都って言っても結構外れだよね。そんなこう便利のいいところじゃないのに、そんだけ人が来るってなかなかだよね。
そうですね。関西だけじゃなくて、お一人は宮崎県から来られてるので、本当に頭が下がる思いです。はい。
どうやって来るの？飛行機とか？
全泊か、あと、とりあえず一泊して、通ってます、はい、本当にすごいですね、
はい。私たちの間ではちょっと坂内校長とかな、健太郎の名字は坂内なんだけど、坂内校長とか呼んだりしてね、
呼び方は何でもいいんですけども、はい。そんなんで、
ね、
はい。
今日その健太郎に来てもらったのはですね、ちょっと私の聞き役を坂内校長にこんなことをお願いするのは何なんです
か。いやいやいや、光栄です。
一人でね話すのが結構苦手で、もう一個家庭菜園ラジオっていうのを自分で始めてみたんですけど、10分ぐらいなら喋れるんだけど、それ以上になるとね、もう一人だと何言ってるかよく分かんなくなってくると言いますか、やっぱリアクションが欲しいと言いますか、ちょっとなんか、でこれまでね、実は健太郎とは何度か収録をしてみてはボツにしているということが起きていますので、
そうなんだよね。もう今回大丈夫かね。
今日は絶対に、いやいやいや、もう今日は絶対に出します。
あ、そうですか。よろしくお願いします。
出したい。はい。ということでですね、私は本来であれば今頃ネパールにいる予定でした。
はい。
がしかし、ネパール側の準備が滞っておりまして。なかなかその向こうで迎え入れるところまでたどり着けてないっていうような状況があって、まだ日本におります、で、だからもうネパールにいるつもりだったんで、基本的に何の予定も入ってない超暇な人間になってしまってですね。で、何してよっかなと思っ って、まあ、橋本さんのところに行って堆肥の発酵管理をやらせてもらったりとか、コンポスト学校でちょっとアシスタント的なことをやらせてもらったりとかしているんですが、
はい、今年の、今年のコンポスト学校
もう結果的にね、実習はちょっと一緒にやらせてもらってますね。やらせてもらうというか、まあ、私の作業を手伝ってもらってるんだか私が手伝ってるんだかよく分かんない感じなんですけども、
あ、いいですね、
一緒にやってくれてます。あ、いや、そうなんだ、いいですよ本当に、うんうんうん、まあね、どうせ私がそこでね、いろいろ堆肥作ってるんだったらそれを一緒に見てもらったり一緒にやってもらったりした方がお互いに勉強になるんじゃないっていうことで、まあ、やってくれてるんですよね。
じゃあ午前の講義も受けてるわけ、うん、
いや午前の講義はもう受けてないです。
あ、じゃあ午後から
午後にそうそうシュイッと行って、で堆肥作り方をこう皆さんに説明して、ね、はいやってくださいとか言いながら、で、あと切り返しとかがある堆肥は手伝ってもらったりとかね、
いいですね、して
ますね。いや、いいですね本当に。なんでもうコンポスト学校 3年目みたいな感じ で、
いいなぁ
いや、いいでしょう、羨ましいでしょ
う、羨ましい、うん、人もまた全然 ね年度ごとによって違うと思うから。
いや本当にね、毎回あの違うし、あの、うん、教える側っていうのはおそらくその生徒さんによっても引き出されるものが変わってくると思うんだよね。
いや本当そうなんだよ。
そういった意味では、うん、ね、うん、その私もだから昔ってあれだけど、ヨガ教えてたりとかした時に、やっぱそのどのクラスで教えるかで全然こう引き出されるものが違ってて、もう本当生徒さん次第なんだなっていうところがあって、あの、だからやっぱ教える方っていうのは結局いい生徒さんという言い方は変だけど、こう引き出してくれる人がいてくれるとすごくねいいんだろうなってやっぱ見てて思いますね。
いや、わずかでもそうなんですよ。やっぱり、うんうん、まあ、まだ2回しかやってないけれども、
うん、
まあ、1年目と2年目って全然皆さん背景が違うから、
うんうん、
本当に毎年毎年楽しい思いを、こっちがやっぱり教える側が毎回教わってるなっていうのはいつも思ってます。
まあ、あの健太郎もよく言ってるけど、その教えることでまた完結するというかね。やっぱり習ってるだけっていうのだとすごく一方通行で分かったような気がしてるだけで、じゃあ自分の口からそれを説明してみたら案外分かってないなっていうか、え、本当にそうなのかなとかね。
本当そう、堆肥のこともね
、うん、
あれこれ自分では分かってなかったなとかよく思う、うん、
いやそれはねめちゃくちゃあると思うし、多分いつまでたってもそうなんだろうね。そんなもう私は全て分かりましたっていうところには
そんなのないね、
たどり着かないんだろうなって、うん、だからまあ本当に教えさせてもらうことで自分が一番学べるっていうかね、
そうなんです、
そういうとこがあるんだろうな
ぁなんて、はい、うん、
思ってるんですけど、まあその話は置いといて、
あ、置いといてですね、今日は違うね、
そうそうそうそう、はい、ね、そうです。で、まあそのね、待ってる間の時間を有効に使いたいと思いまして、
ネパールまで、
そうそうそう、私は今三重県にいるんですけれども、三重県には鳥羽市というところがあって、その鳥羽市には鳥羽リサイクルパークっていう場所があるんですよ。まあこれは健太郎ももう何度も行ってる場所で
3回行ったかなこれまで、うん、
あ、本当に私もそのぐらいかな。で、その鳥羽リサイクルパークでは基本的には橋本さん方式の生ごみ堆肥をやってんですよね。で、私の知る限りああいう開かれた場所でちゃんと橋本さんのやり方をほぼそのままやってる場所で、あの規模っていうのは鳥羽リサイクルパークしかないんじゃないかなって思ってるんだけど、
うん、
うん、で何をしている場所かというと、鳥羽市の、まあ、家庭から出る生ごみを堆肥化している場所なんだよね。で、どう説明すればいいのかな。その橋本さんの生ごみ堆肥のやり方って2段階で一次処理と二次処理っていうのがあるんですけれども、まずその一次処理っていうのは家庭から出た生ごみを床材という資材、機材とか言ってるけど、
機材、うん、
に、まあ、 なんつったらいいの、まあ、保存してしばらく量を貯めるんだよね。でダメ、もう説明がうまくできない、ちょっと助けてって感じなんだけど、
まあ、あの家庭でそう、はい、やっぱ生ゴミっていうのは水分と養分が多いので、うん、とても腐りやすいんですよ。
はい、
でそれを、ね、あの最終的には堆肥にして畑に施すんだけども、うんうん、そのやっぱり堆肥にするためには、はい、やっぱり素材が命であって、うん、腐った生ゴミっていうのは堆肥が、
うんうん、
まあ、あんまりしない方がいいと。だからその生ゴミを腐らせずに保管、うん、減量するのが、その床材を使った、うん、まあ、はい、僕ら言ってる一次処理っていうやつなんですね。
うんうんうん、はい、
でそこから先、その家庭から出た生ゴミ、うん、一次処理品を集める場所が、まあ、鳥羽リサイクルパークであったりとか、はい、まあ、あと、うんうん、ゆうちゃんのところもそうなのかな、あの堆肥車があるところで集めて、うん、そこで60度以上の高温で何ヶ月も発酵させるっていうところですね、はい、それが二次処理っていうふうに僕ら呼んでいます、
うんうん、まあ、実際の堆肥化は二次処理っていう、二次処理、はい、ことで、うん、でその堆肥車がそのとはリサイクルパークなんですけれども、ここはね、代謝はなんつうのかな、代謝って言って、まあ、なかなか想像できる人とできない人がいると思うんだけども、車庫みたいな感じでこう一部屋に一山みたいな感じに堆肥を作る場所があって、うんうん、でとはリサイクルパークは10部屋の箱があってですね、でそこでまあローダーで切り替えしながらその一次処理品を発酵させて、で堆肥にしていると。でここのシステムは、家庭から出た生ゴミを提供してもらって、で堆肥化して、でそのできた堆肥をまた生ゴミを提供してくれた人に返すっていうやり方をしています。なので、まあ、NPO とあと鳥羽市がお金を出してやっているんで、堆肥を売ったりはしてないんだよね。だからなんつうのかな、まあ、半分行政施設みたいな感じなんだけれども、うん、まあこの実際の堆肥を作る、生ゴミ堆肥を作る現場っていうのを私は経験したことがないんで、で3回行ってるんだけど、ただ行って説明してもらって、で見学してるだけだとやっぱ分かんないんだよね。その実際にどんな感じでやってるのかっていうのが分からなくて、うん、でそれを知りたかったんで、ここの中村理事長という方にお願いをして、そしたらもう心よくどうぞっていうことで受け入れてもらってですね、
すごいね、
週に2回今通っております。すごいよね。
うん、
でもうね、ここはまああの基本的に働いてる人というかスタッフの方はもうシルバーの方々です。1日にいらっしゃるのが3人か4人ぐらいかな。で1人は堆肥の担当で、あと2人が、他のリサイクルの、ここはあの生ゴミだけじゃなくて瓶とか缶とか他の資源も回収してくれてるんで、そういうのを、取り扱ってる人と、あと事務作業、事務仕事をしている人、そしてその中村理事長が1日に1回ちょっと顔を出しているみたいな感じなんだよね。うん、でこの生ゴミの担当の人から私はいろいろ教わると、その人にくっついてって、まあ、アシスタント的なことをやって教えてもらうっていう感じになってるんだけど、まああの行ってみて当たり前っちゃ当たり前なんだけど、まずいきなりローダーの操作なんですよ。
あ、マオがやってるの？
そうなんです、そうなんです。だって結局生ゴミ堆肥作りって仕込みとか切り返しなんだけど、それって実際にはローダーで作業するんだよね。
まあそのそうだよね。鳥羽ではどのぐらい量は？
1回に仕込む量が、ちょっとリューベイっていうのは私よく分かってないんですけど、
1万リットルぐらい？
いやそこまではいかない、5000リットルぐらい。
5000リットル、まあそれ手でやるっていうのはほぼ不可能だよね。
不可能だね。
少ない人数で、
まあそのね、対比一人しかいないわけなんで、
うん、
まあ一人の人、しかもそのシルバーの方っていうことで、うん、もう70代の皆さんが、
そうですか、
うん、もうスコップはありえないんですよ。
もう機械の力ですね。
そうそう、コンポスト学校とかだと、まあ、生徒さんがね数人いて、もうみんなでこうスコップで切り返して、あっという間に一山ぐらい終わっちゃうんだけど、
そうだね、うん、
さすがにそれはできないんで、で、まあ、最初にやらなきゃいけないことはローダーの操作をできるようになるっていうことで、
お
もうはいじゃあ乗ってみたいな感じで、え乗るんですか、
すごい
みたいな。だってそう思うじゃんね、えこれ乗るんですか、うん、ってなって、
うん、
ではい乗ってとか言って、そこエンジンかけてどうのみたいな、はい引くと後ろに下がる、押すと前に行く、で右に曲がるときはこう左に曲がるときはこうみたいな、でバケット上げるにはこうとかなってて、で当然全然できないじゃん、
あ最初はね、
で、うん、ちょっとそう広いところに行ってちょっとぐるぐる回ってみたりとか、上に上げたり下げたりして、
練習して、
やそう練習して、でじゃあまたやってみましょうみたいな感じで、でこうガッタンガッタンガッタンとかなりながら、
うん、そうあれガッタンガッタンなるよね、
なる、なんなのあれと思って、
あれはそう、あれ実はね自分でガッタンガッタンさせてるんだけども、うん、まあまあそれはいいや、うん、
えそうなの、
そうそうそう、
で、
うん、
まあね1日目はさすがにもうちょこっと乗って、であとはその堆肥係のおじさんのお手伝い、水かけたりとかね、まあいろんなことやって1日終わったんですよ。で2回目、2日目の日はもうその人はさらに詳しくローダーの操作をきちっと教えてくれて、下からこう端っこの方をすくうにはこうみたいな、この角度で入ってこうみたいな感じで、ね、いいよね、うん、
いい、
でなんかこう違う違う違うとか言って、僕がやるのを見てみたいな感じでちゃんと教えてくれて、じゃあこの人はまあこっちからこっちへね頑張って一人で切り返しててとか言って一人にしてくれて、もうずっとこうやって、
羨ましいな、
切り返し終わりましたみたいな、じゃあこっちの山やってとか言って、分かりましたみたいな感じで、
へー
結構ねローダー使っても時間かかるんだね。
かかるんだよ最初は。
ねえ、もうなんかさ、でまたそのおじさんたちが乗るとさ、すごい簡単そうにやってるけど、
あ
そんなねガーガーできないのね。まあでもね、さすがにあの2日目の最後の方にはだいぶ慣れてきました。もう、
うん、
ちょっと分かったぞみたいな感じで嬉しかったけどね。
わずかでもね、ローダーをレンタルで今借りていて、うん、ずっと使ってるんだけども、
うんうんうん、
まあ3人、まあね、カリちゃんとクニちゃんと3人なので、
うん、
やっぱりローダーの力を借りないと、ね
うん、
特に重い堆肥なんかは、もう労力的に無理なのでやったんだけども、僕らは本当になんか、うんね、なんとなくやり始めて、まあ、今のところ事故なくやってるんだけども、
うん、
そういうふうに教えてくれる人がいるっていうのはすごく羨ましい環境です。
いや確かに本当にね、うん、ちょっとすごいありがたいんだよ ね、
う
ん、これは多分できないと実際の堆肥作りは厳しいと思うんで、
うん、
うん、まあありがたいなと思いながらやらせてもらってるんだけどね、でまあね、それをやってていろいろ思うことがあって、
ほう、
あの、まあ、まだ2回しか行ってないんだけど、
うん、
なんつうのかな、まあ、まずねめちゃくちゃ楽しい、その、
うん、
何が楽しいかっていうと、
うん、
いろいろ楽しいことあるんだけど、まず堆肥を作るっていうのがすごい楽しいのね。
あー、それは思う。
うん、もう単純にその材料を合わせたりとか切り返したりとか、
うん、
っていう作業自体がもうめちゃくちゃ面白い。
うん、
うん、であとはそのなんつうのかな、またその働いてる人たちがすごくねいい感じなんですよ。その
あ、まあ、
シルバーの皆さんで、もう自分のそのメインのキャリア終わって、でもその やってることはお金のためっていうよりももう本当やりがいを感じてて、でちょうどいい仕事量なんだよね。その9時から4時までなんだけど、めちゃくちゃ頑張って働かなきゃいけないほどじゃないんだけど、でも結構頑張らないといけないなっていうぐらいの量、仕事量で、しかもその仕事の段取りっていうのはその日の朝、まあ、全部の堆肥の山の温度測ったりとか、前日までの記録とか見て、今日はじゃあこれとこれとこれやろうかなって自分で決めているわけよ。で仮に自分がそれを終わらなくてもそんなに困るほどでもない、でもやったらやっただけの充実感はありそうなわけよ。だからもう全てがちょうどいいというか、で毎日違う人が入ってるから、その記録をつけとくっていうのがすごい大事なんだけど、やっぱりいろんなやり方があって、人によってこうやり方とか感じ方が違ってて、ある人は乾燥気味だったりとか、ある人はすごい水分を入れたい人だったり、ある人はすごい頻繁に切り替えをしたいのか、あるいは逆にあんまり切り替えしたくないのかみたいな、いろんな好みがあるんだけど、結局たくさんの人が関わることで案外それが全部ミックスされてうまくいってるんだなと思って、偏らずに済んでるんだなみたいな、お互いにこうなんとなくカバーし合ってて、でしかもこう結構さ、記録しなきゃいけないことがたくさんあるんだけど間違えちゃうわけよ、
うん、
書くのとか、で、あ、この人これ間違えてるなとか言いながら、そっとこう消しゴムで消して直しといてあげるみたいな感じで、でなんかもうなんか、まあ俺ら全員あと5年できるかできないかっていう人間だからみたいな感じで、こうなんつうのかな、皆さん謙虚だし、でお互いをこう変に厳しく責めないというか、もう受け入れちゃってるんだよね。あ、この人はこういう人だからってこういうことやるんだけど、まあ僕はでもこうやっとこうかなみたいな感じで、いい感じのこうね、これはすごいやっぱり成熟した人たちなんだなとか、あとこう教え、うん、
堆肥作りのリーダーっていうのはいないの？
一応中村さんだと思うんだよね。
中村さんは作業はされんの？
してる。週に1回ぐらい中村さんの担当日があって
なるほど、
うん、でやっぱ中村さんも毎日一度は顔を出してるって言ってて、
あ、
それが ね、私は意外と大事なことなんじゃないかなって気がしてて、うん、ちょっとこうピシッと締めてくれるというか、別に何を言ってるわけじゃないんだけど、
うん、
なんとなく一人の人がこうずっと連続的に関わってることで、ある程度のこう統一性というか、そういうのがあるんだろうなとか。
そうだよね、
うんうん、あとその仕込んでる堆肥の量も、一つのロットが900リットルぐらいなんだよね。あの一次処理での箱があって、それが、900リットルぐらいなんだけど、
うんうん、
でそれを、5個分ぐらいで、だいたい5リューベ、5000リットルぐらいになって、うん、それがまあそのぐらいの大きさまでが限界みたいな感じで、
あ、そうか、うん
うん、だからどんどん継ぎ足してるんだけどね、
うん、
でまあ20日ぐらいで5000リットルぐらいになればもうちょうどいいかなみたいな、こうなんとなくこのぐらいかなみたいのは、もうなんつうのかな、ある程度確立はされてるんだよね、
うんうん、
であと加水とかもさ、こううちらはこういちいち測ってでサンプル取って、
そうだよね、
まあ加水して、でその割合、同じ割合を全体に加水しましょうみたいな感じになってるんだけど、うん、もうそのおじちゃんたちは見た目でなんとなく判断して、
そうそうそう
そう、で、そうそう、でもう堆肥に聞けばわかるみたいな感じでねでこうホースでこう水なんつうのかな、1分放水すると20リットルみたいな感じで時間で測って、こうジャーってかけてて、
そう、その表を見せていただいた前行った時に
そうそうそうそう、で、うん、それをさ、それをやったわけですよ。だからこう、
はい、あ、そうなんだ、
みたいな感じでこうジャーって乾いてるところにこうね、ダーッてかけてって、でじゃあ半分切り返しましょうみたいな感じで持ってってもらってとかいうのをやってて、なんかね、やっぱりこう現場というか、その蓄積された知識みたいな、
うーん、
ノウハウみたいのが面白いんだよね。
そうだよね、それぞれ違うからね、うん、わずかでもあの、まあ、生ゴミ処理っていうのをやっていて、40件ちょっとの家庭から出る生ゴミを集めて生ゴミ堆肥を作ってるんだけども、
うんうんうん、
やっぱりそれぞれやり方違うんだろうなと思いながら、あの鳥羽リサイクルパーク行った時もいろんなデータ見せてもらいながらすごい勉強になった。
なるよね。でも、そのね、やっぱ実際自分がこうやって入り込ましてもらうと、すっごい勉強になるね。
なるよね。
いや、やっぱ実際働いてみるってすごい、なんつうのか、情報量がもう全然違うというか。だから農家さんとかでもさ、視察させてもらうのもすごいいいんだけど、そこで多分バイトさせてもらう方が全然勉強になると思うんだよね。
確かにね。
だからそういうのって大事だなというか、一番いい学びになるなと思ったりしてるね。
じゃあこれからずっと、そのネパール行くまで鳥羽リサイクルパークには通う感じ？
そうだね、当分の間は通わせてもらえるなら通わせてほしいなって思ってますね。ちょっと遠いんだけど、でも、あの鳥羽リサイクルパーク行って、で帰ってきて、次の朝起きたらすごいいい気分だったんだよね。
いいですね。
楽しかったなみたいな感じで、
でも作業はまだその仕込みだけやったのは、
仕込みと切り返し
で、切り返しだけ、
あるとしたらまあ袋詰めとかね、ふるったりとかいろいろあるとは思うんだけどね。
そうだよね。その、発酵から熟成に変わるタイミングとか、ね、もしそこまで一通り流れが分かったらいいよね。
しばらくいれば分かってくるんじゃないかな。
そうだよね。僕らもその熟成っていうのがね、あんまり橋本先生のコンポスト学校でも習わなかったから、
まあ、そこまで追い切れないもんね。
結構ね、その辺のノウハウって難しくて、
いや、めっちゃ分か
る。それぞれの対比者、
だから今橋本さんのとこでもその仕込んだ堆肥を、まあ言ってみればコンポスト学校って仕込みはいっぱいやらせてくれるけど、その後の発酵管理ってほとんどやらないんだよね。やれないんだよ、ね、もう時間がないし、毎日のように通わないと分かんないから。でももうせっかくなんでと思って、ほぼ毎日橋本さん家にも行って温度測って、
すごい
日々のこう変化を見てるんですけど、これがまた面白いの。毎日毎日変わっていくんだよね。
すごいね、よくそこまでやるね。
いやだから暇っていうかさ。いやでも、まあ、真面目な話、もうこれをできる時間は多分今しかないんで、
まあそうだね、
まあ学べるものは全て学び取ってみたいじゃないですか。せっかくマスターがここにいらっしゃるのに。
いやー、ね、すごいいい環境だよね、師匠が目の前にいて。
いやだけどね、あの、まあ結構怖いんだけどね。めったなこと聞くと、なんか、そんなことまだ聞くのみたいな感じでね。
まあ、これからっていう顔されてね。それはやっぱり期待してるから、ネパールでこれから指導しなきゃいけない人ですからね。
いや、もうなんか自分で考えてっていう言葉をしょっちゅう言われる。わかんないから聞いてんだけど。
それもわかる。それも本当そう。
まあでもね、本当にね、そうなんです。自分で解決できないといけないっていうのは本当そうだなと思ってて、やっぱりね、橋本さんが何とかしてくれるだろうって思っちゃってると、なんつうのかな、ダメだよね。
まあ最後はね、泣きついてもいいかもしれないけど、どうしようもない時は。
いやでもね、どうしようもなくなって、さすがにもうね、ちゃんとアドバイスくれましたわ。じゃあもうもみぬかやるとか言われて、
水分が多すぎて、
もうみんなやるかっていう、
それもいい経験だな。そこまでやったことないわ。
でしょ。これがもみぬかが、じゃあもう最初の時点で水分過多だったってことですねっていう、まあそうだねみたいな感じで、 そうなんだ、3週間も黙って見てたんだと思って、こいつまた水足してるよとか思ってたんだろうなと思って。
そっか。
でもなんかもみぬかって新鮮なもみ殻入れるわけだからね、うん、ちょっと
そう
なんかねリセットされちゃう感じがして、うん、どうなんだろうね。
超リセットよ。いやいやだでもう最終手段なんだけど、
うん、
やっぱりねあの水分調整はね水分が多すぎるのが一番いけないって言うけど、その失敗を身をもってしましたね。本当だ、
まあ
まあ、みたいな。
まあ、今のうちいろいろ経験してね、これからネパール行った時に役立つんじゃないかな。うん、ね、うん、
いやまあまあそういった意味ではね、こう勉強できる環境があってすごいなって思うんだけども。まあでもその戸張サイクルパークに話を戻しますとですね、
はい、
うん、で戸張サイクルパークっていうのはさっきも言ったけど瓶とか缶とかあと紙新聞とか雑誌とか陶器類とかあと不用品なんかもまあ預かってくれて、そこであのもったいないやんだっけな、なんかお店みたいな要は古着とか古い食器とかを売ってくれるような場所があったりなんかして、うん、いろんなものをこう持ち込めるんだよね。だからまあ、考えてみたら一つの場所で全部一気にこう処分してもらえるって楽じゃない、
うん、
普通ほら月曜日は燃えるゴミ、火曜日は缶瓶とかさ、こう待たなきゃいけないんだけど、あそこに車に乗ってこう行けば全部降ろさせてくれるっていうので、結構いろんなものをこう捨てに来る人がいて、だから一日に、うん、まあまあ50人から100人ぐらいの人が来て、
多いよね、うん、
多いよね、だからひっきりなしに来るっていう感じなんだよ、うん、ただそこでこうあのおそらくこう断捨離的なことをしたであろう人たちが軽トラでこう乗りつけて、で発泡スチロールをねこう置いていきたいっていう感じだったんだけど、
うん、
その発泡スチロールがすごい汚かったのね。
あ
で発泡スチロールは回収してそのギュッと固めてなんかこうプラスチックみたいにリサイクルする、リサイクルするために回収してるんだけど、汚い発泡スチロールは回収できないって言ってて、でここはそのゴミ捨て場じゃないと、リサイクルするところだからっていうのを言ってるのを聞いて、
いい
な、なんか私は結構ハッとしてしまって、あゴミ捨て場じゃないんだっていう、でもその感覚ってめっちゃ大事だなと思って。
そうだね、うん。
うん。これ私たちゴミって呼んでるけど、本当はゴミって出しちゃいけないものじゃん。まあ、サーキュラーエコノミーとか安井さんとかがすごくこう本書いたりしていろいろ説明してくれてるけど、本当にこうアップサイクルとかが、まあ、生ゴミの堆肥化ってアップサイクルだなと思って、だからすごくいいなと思ってるんだけど、
うん、
その行き場のない一方通行のものって良くないよなっていうのを改めて思ったんだよね。ここで捨てられないようなものっていうか、ここに置いていけないものって良くないよねみたいな。
いや、その意識ってすごく大切だよね。
大切だよね。であとね、もう一人漬物石って言っても、最近よくホームセンターとかで売ってるような漬物石ってあるじゃん。重いんだけど周りがこうプラスチックでさ、コーティングっていうかこう囲まれてて、
うんうん、
こう手でさ上のところ持つようなすごい重い、
そう持ちやすいやつね、うん、
そうそうそう、うん、であれをね捨てに来た人がいて、でこれは受け取れないなって言ってて、だって何なのか分かんないでしょっていう、その
中身が
燃えるっていうか燃えるゴミなのか何なのか本当に分かんないじゃん。
うん、確かに何入ってんだろうあれ。
ねえ、でプラスチックゴミは鳥羽では今燃えるゴミになってて、あのすごい大きい焼却炉があるから大抵のプラスチックはもう燃やしちゃえるらしいのね。あなんだけどこの漬物石はね受け取れないんだよねって言ってて、
あそう、
確かにこれ漬物石うちもいくつかあるけど捨てたいとき どうすんだろうなって思ったんだよね。
はあ。なんかね、ここの村ではね、多分粗大ごみとして持ってってくれると思うわ、うん、は
い、でも粗大ごみってどうなっちゃうの？埋め立て？
埋めるんじゃないかな。もうありとあらゆる、まあ、その粗大ごみっていう日が月に1回あるんだけども、
うん、
本当にいろんなものがゴミステーションに置かれてるから、
うんうん、
もうあれ分別は不可能だから埋めるしかないんじゃないかな。
それってさ問題だよね。
うん、本当は問題、もう慣れちゃったけど。
そうね、うん、そう慣れちゃってるし、自分が処分する立場じゃないから、
うん、
なんかこう平気でいろんなもの買ってんだけど、
そうだよ、
もしそれを自分がそのなんていうのかな、どうにかしなきゃいけないってなったら、これ買えないだろうなっていうものがいっぱいあるよね。
ねえ、最後まで思うとそうだよね。
うん、なんかそういうことをね考えて、これは教育的にすごい意義のある場所だぞと思って、
うん、
であとはね、その皆さんの働き方だよね。さっきも言ったように、その適度な仕事量で自分に裁量権はある、だからやりがいもある、やってることの意味もすごく理解していて、でこれは環境にもいいことだし、畑の土にもとてもいいしって、その皆さん、まあ、家庭菜園なりなんなりやってるから、野菜自分で作ってるから効果は分かってるんだよね。
うん、
これで芋がよく育つんだよとか、虫が出なくなったんだよとか、いろいろ言っていて、おーすごいなと思うんだけど、でやっぱそういうのを見ててね、仕事ってこういう感じだったらみんなめっちゃ幸せになるよねって思ったんだよね。
そうだよね、皆さん本当生き生きしてるもんね、うん、あの、うんうんうん、働いてる方たち、
うん、ね、その退職して、まあそうは言ってもさ、遊んでてもいいけど、でもやっぱり何かやりがいみたいのって誰しも感じたいなって思ってると思うんだよね、いくつになっても、
うん、
多分それはいくつになっても一緒なんじゃないかと思ってて、そう、お金が入ってこようと来まいと、うん、なんかこう社会に貢献しているというか、何かでやってるなっていう感覚があるのはいいなと思うんだけど、本当、
うん、
ね、こういう働く場所が最初はシルバーの人にあったらいいなって思って、で途中からいやいや違うだろうって、みんなにとっていいことだろこれはと思って、
うん、
誰にとってもこういう感じで働けたらすごいいいのになって思ったんだよね。
うん、
あの体を動かしてるし、ま、
うん、
で物ができてくのが目に見えてわかるじゃん。
そうだね、
うん、だこういう場所をねもっと増やしたいなと思いましたね。
うん、
うん、というか思ってますね今は。
だからあの、まあ、課題があるとすれば後継者をどうするかっていうのをね、うん、あの中村さん前お会いした時言われてた気がしてて、うんうんうん、その皆さん、ね、働生き生きとして働いてるけども、うん、その有償ボランティアっていう形で、
うん
うん、その最低賃金より多分低いお金でね、うん、働いてらっしゃると思うんだけども、
うん
うん、そういうところに新たにね、その例えば若い人たちが働きに行けるかっていうと、
うん
ね、ちょっとその辺の課題はあると思うんだけども。
そうなんだよね、だから、うん、多分もう有償ボランティアじゃなくてそこでちゃんとした収入にしようと思ったら、うん、堆肥をじゃあ売りましょうってなってくると思うんだけど、うん、そうするとじゃあもっと効率を良くしようとか、
そうだよね、また変わってきちゃうよな、
その、
うん、
そう品質を担保しなきゃいけないってなってきたりとか、うん、今みたいに、まあ、ある意味のんびり働くっていうそういう感じがもうなくなってくると思うんだよね。
うん、そうだね、
うん、だからその辺のさじ加減がすごい微妙よね。
うーん、
それはねすごい思った、やり作業しながら。でもな、
うん、今はいいけどね、
うん、そうコマーシャルな感じにしていくと、そう持続可能にしたい場合にはやっぱり利益収益があった方がいいんだけど、
うん、
収益が上がるとこまで持ってくオペレーションってなるとかなり質が変わってくるんだろうなと思って、
そうですね、
うーんっていう感じなんだよね。
うん、
だからといってその生活に余裕がある人しか関われない ていうのもなっていうのもね、
うん、また違うね。
なんかね、だからその辺が本当課題だね、うん、どういうふうにすれば、どういうふうに持っていくと両方の意味でうまくいくのかなっていう。
和塚町でもその生ごみリサイクルやってるけども、うんうん、やっぱり まだまだ行政のね、うん、まあ、僕らの人ほぼ人件費なんだけども、
うん、
やっぱりそれは行政がちゃんと面倒見てるというか、やっていただいてるので回ってるんだけども、
うんうんうんうん、
もしそこで行政の、ね、支援がストップしてしまったら、
うん、
まあ多分続かないなっていうふうには思いながらやってるんだけどね。
まあ、そう考えると堆肥を作ってその収益で回してけてる人っていうのはすごいなと思うよね。
うん、本当すごいと思う。
まあね、でもまあそうですね、まあ、そんな風に感じて日々を過ごしておりますっていう話なんですけどね。
いや、とてもいいです。
まあ思うところもいっぱいあるんだけどね、勉強させてもらってるなっていう感じですね。
うん、あの大いに勉強してください。
はいしたいと思います、できるときに、
うんうん、
まあそんな感じで、なんかこう健太郎の方から告知みたいな、告知って変だけど、なんか宣伝しときたいこととかありますか？
まあ僕とくにちゃんでポッドキャストやってるんですけども、
うん、はい、
まあ、それぐらいですかね告知というか、わずかるラジオっていうのを
わずかるラジオ
細々とやっておりますので
これは何、コンポスト学校の様子を基本的には？
そうだね、だいたいわずかコンポスト学校終わった後の放課後を、うん、まあ、2人でおしゃべりするっていう番組です、
うんうん
うん、はい、
うーん、まあね、このわずか町いいよね。だってコンポスト学校の卒業生が、ね、3人もいるって、しかも一緒にこう働けるっていう環境はもうめっちゃ羨ましいっす。
ねえ、本当に僕もご縁ができて、うん、本当良かったです、
うん、うんうんうんうん、まあちょっと興味のある人はぜひぜひわずかるラジオ聞いてみてください。
ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。
というわけで今日は健太郎に来てもらいました。ありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。